万日わっしょーい、
ごとぶきわっしょい。
5月14日火曜日、火曜オリジンチャンプルー、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
お願いします。
お相手は劇団オゼ前城美香と、
ごとぶきパンチということで、
はい、
焦っております。
ちょっと今面白かった、
ちょっとあのツイキャスも、起動してなかった。
あ、そうなの。
YouTube 配信もしてなかった。今皆さん見えてます？
見えてますかね。声だけでは、声だけは届いてるかな。
声は届いてますか。
あ、じゃあよかったです。
だったらいいんですけど。
でも分かんないですね、その辺が我々には分からないという。
そうなんですよ。しかもあの今ちょっと、X のを見たら、X で告知もできてなかった。
なんということでしょう。
なんということでしょう。
本当にやばい、もうね、じめっとした梅雨がいつからですか。
梅雨はね、あの今週、今週末から、
あら、
あの本格的に梅雨になるという予想でございまして、今日もちょっと天気がね、
そうですね、
悪いですけど、
じめりとしておりますね。
明日はまあ回復するという予報ではありますけどね。
あ、本当、
ということで皆さんもちょっと体調本当気をつけてください
ですね。
そうなんですよ、あの僕もこの間、あの先週土曜日、
はいはい、
あのライブ出させていただいたんですけど、あの、地下ライブでね、あの義理の大坪というライブがありました、でそちらの方で、出演できなくなった人がもう 2,3 名いたという。
本当に。
そうなんですよ、5月。
あー、バカ。
5月の最中で、ということなので、皆さんもぜひぜひあの、ご体調に気をつけて。
そうですね、美味しいもの食べていっぱい休んで、
はい、
回復していきたいですね。
そうですね、よろしくお願いいたします、ということなんですけど、
はい、
すみません、ちょっとね、あの焦りすぎて、ツイキャスなんか変な感じで起動したんで、ちょっとあのツイキャス動いてるかどうか確認したいので、もしかしてよかったらあのコメントの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということになりますので、よろしくいたします、ということで、ミカさんはもう9人の、
はい、
もう始まってますね。
始まってますよ、おかげさまで。もう先週の土曜日から、A パターンスタートしまして、
はい、
ね、日曜日で BC あり、今日はもう2巡目にも入ってて、
はいはい、
5月13日火曜、月曜、あ、今日何曜日、
今日火曜日、
失礼しました。え、私
いつも火曜日にやってるん
です。なんということでしょう。
いつも火曜日にやっております。
もう2巡目、2巡目ですね。2巡目で今、今日が B パターン、明日 C パターンで、もう2巡目が終了し、そして皆様のアンケートを木曜日集計をいたしまして、17、18がアンコール公演となっております。
はい、ということでね、で明日なんですよね。
何が？
ミーカさんが出るパターン
をね。そうそう、 C パターンは明日ありますね、
皆さんもよろしければ、はい、明日見に行ってほしいんですけども、
あの
僕も本当に見に行きたい、
あ、本当、
本当に非常に見に行きたい、見に行きたいんですけど、行けない、
行けない。知ってる。
いけないんですよ。
もうね、ことぶき氏が一生懸命なんとか調整をって頑張ってくれてたのを私は見ていました。
ねえ、どうしてもライブがありましてね。そう、あの毎週水曜日は、純駆動で、はい、あの週刊オリジンということで、毎週ライブをやっているんですね、だから そちらの方にも僕お世話になっておりますので、ちょっと外せない、ライブではあります、今回ね、しかもね、デコリンさん来るということなので。
デコリンさん、はいはい、
そうそうそうそうそう、ね、いつもいつもだからもう泣き人にいますから、いるんですけど、なんか明日だけ来れるらしくて、
あら、よかった、
来れるんだったら、まあどうせだったらやりましょうというお話でございますので、ちょっとあの明日は、そちら純駆動の方に行きますので、まあね、皆さんはお好きな方に来ていただければと。
悩むところ。
どうしてなんだ。どうしてこんなにもパーソナリティが2つに分かれる日が来るんだ。
本当にね、本当に受けますね。
本当ですよ。
でもおかげさまでもうちょっとあのチケットの方は、もうこの平日のところの方は、あの今あのご予約満席をいただいておりまして、
そうなんですね。
そうなんですよ。でも17、18アンコール公演の方は、あのまだご予約あのできますので、ぜひ、ね、来てくださいね。
ただこれもあれですよね。あ、
今嬉しき手を振っていただきました、うん、
そうですね、ちょっとあのこちらの、F 村浜の方で来ていただけますと、うん、動く僕らも見れますんで、
ね、
ぜひよろしくお願いいたしま す、ね、ギャラリーさんの方がいました、
うん、あり
が
とうございます。
でアンコール公演がね、
はいはい、
これいつ演目、うん、そのパターン、
うん、
A から何でしたっけ、 A から C ですか、
うん、
にどっちが放送さ、どっちが公開されるかっていうのはギリギリになって決まるんですよね、
う
ん、
そしてこの9作品あるじゃないですか、
うん、
だからこの9作品の中の上位3作品なので、
うん、
どれになるかがもう全く
ですよね、
もうそうそうそうそう、明日まで終わらなければわからないという形になってますので、
だからもう勘でいくしかないんですよね。勘でだからそのどっちの日にちが三川さんが出てる日にちなのかっていうのを選ばなきゃいけないです
ね。ですね、あ、選ばれてたら、
うん、
ぜひ来てください。
選
ばれてなくてもぜひ来てください。
まあでもそうです、選ばれてなくてもね、
うん、そうアンコールだから絶対面白いしね、
そう、興味深いそう内容でございますからね、
うん、
今一度ルールを機会聞きたいんですけど、うん、
あ、いいですよ、
はい、
まずルール1、
はい、
出演者はくじ引きで決められました。
そうなんですよ。
してルール2、
はい、
脚本の最初のセリフはだから言ったさ、
だから言ったさで始まる。
そして、うん、ルール3、脚本の最後のセリフはコーヒーでもどうぞ、
コーヒーでもどうぞで終わる。
でもそう、それでも
全部それっていうこと、
全部それになってるので、
ね、
うん、
だからまあそう気になりますよね。だからどの話もだから最初と最後一緒なんです
よ、ね、うん、そうそうそうそうそう、
すごい試みですね。まずいろんな例だからその作家さんが手掛けてますから、まあ、どっち行っても面白いっちゃ面白い、面白い、そうそう、絶対に面白い
でありますからね。面白いですよ、うん、
でアンツバさんからちょっと、うん、メッセージする通知は来てないんですけども、一応聞いてくださってる方が、
うん、
見てくださってる方がいらっしゃる、
ありがとうございます、
ということでありがとうございます、はい、アンツバさんが両方行けってことよということですね。
両方来てください。
そうです、両方行けよって話ですね。
受けますね。
なるほどね、商売上手ってこと。要は。ということで、アンツバさん、うん、こんにちは、
こんにちは、
皆さんもこんばんは、
あ、こんばんは、
こんばんはパンチということでありがとうございます。はい、かよおりちゃんですね、うん、見に行きたいって言ってるやつほど行かないって。ギク
あ、いや、ちょっとぎくりとしてる人がいるな。
ぎく
隣で言ってる人がいるな。
めちゃめちゃ大きな声でぎく。
そしてもう終わった時に見に行きたかったんだけどっていう話になるやつね。行きたかった
んだけど忙しかったんですよって言ってそう。いやー、ちょっとでも17でしょ、
うん、そうなのよ、
17
と18ですね、
うん、17はもしか、17何かあったかな、ワードはもういっぱいだ。
この立て込んでおりますかね。5月はいっぱいいろんなライブが尽くしてございますので、
私もそうなんです、うん、そう、5月がいっぱい尽くしでございまして、うん、5月20日にも地下ライブが控えてまして、
うん、で、あ、え、 20何日かじゃなかったですか。20もあった、
うん、5月20日も、うん、地下ライブ、地下レボリューション21、うん、で5月23日はギャグライブ、ギャグしようぜ、よりみやで、うん、で25日はJ事務所の起承転結ライブと、
うん、
とんでもないですね、
うん、
週で3回あで、週刊オリジンももしかしたら出るから、
うん、あら、
これ来週、あ、俺4回ライブ出る、
めっちゃいいです。なんかすご い
忙しすぎない、
やばい、なんかちょっと売れっ子のスケジュールですよこれ。
それ5月病にもなるって。
あれ近っ、アウトプットさんでやるのが20って言ってませんでしたっけ。
あ、それが20で20
か、
はい、うんうんうん、アウトプットさんで地下芸人たちが、うん、揃いも揃って、
うん、
いろんなネタをやるという、
うんうん、
ネタをやるのか、
うん、
果たしてやらないのか。まあ、カオス状態のライブが、
うん、
5月20日ということで、うん、でもう本当にカオスだなと思ったことがありまして、
うんうん、
出演者発表されてるんですけど、
はいはいはい、
まず出演者発表される前に一人出れなくなった
んです、うん、そうなんだ、
出演者が発表される前ですね、
うん、
で発表されて後にもう一人出れなくなっちゃって、
うん、そうなんだ、めっちゃなんか
怒涛のライブになって、
うん、
もう最終的にメンバー5人しかいないですね、今
嘘
そう5人です、
5人
そう、もともと7人いたのが5人になりました。
あら あ、じゃあもうドキドキだ、ね、5人でお客さん呼んでライブして、
そう、人数が減っていくっていうところも予測不可能すぎて地下ライブですよ本当に。
その辺からもうすでに
そこからもう始まって
地下ライブ感が
俺も多分1本しかネタやる予定じゃなかったのに多分2本やると思います、
うん、あらよかったさとかじゃもうこれお披露目のね、うん、あれがね、
まあ、そう捉えればあの、うん、いいんですけども、俺は急遽やらなきゃいけないってなってもうバクバクしてます、うん、
テンパりますね、
テンパってます、うん、本当もう1週間もないんです
本当だ、本当に、あ、私がほっとしてることほっとしてる頃ドキドキしてるんです ね、
ですね、そうそう、急にのが終わって直後ですから
見に行くよ、
大変です本当になんかもうお願いですもん、皆さん来てください
行きます、見に行きます
ぜひぜひよろしくお願いいたします、うん、で、アンツラさんがの地下芸人が2階でライブっていうんですけど、あの、うん、アウトプットがあの 地下ライブと言ってるにもかかわらず、うん、あの会場がビルの2階なので、
あ、そうなんですか、
思いっきり地上ではあるんですよ
会場は地上、
会場は地上なのに、うん、あの内容は地下でまあ、ちょっとライブもね、うん、ライブハウスなんでちょっとこじんまりしてるんですよ、うん、普通いつもやってる気象天気の天仏ホールじゃないんで、はいはい、だからより地下感が、うん、だからもうよりキュッとなってるんで、うん、あの客席との距離も近いんで、うん、より地下ライブだと思いカオスな空間を
すごい
作り上げたいと思います、うん、皆さんよろしくお願いします。
ア
ンツバさん、あのミーカーも飛び入りでネタやったらって言ってます、
そうですねもう私何ができるかな、
何ができます一応あのダンスのコーナーありますんで、
あ、じゃあ舞を
ダンスミーカーさんのあの57ライダーし
72
ライダー、72ライダーで見せたあの暇の舞をちょっと、
暇の舞を
アンコール公演
ここに来てもう 1年やってないから、1年越しの
1年越しの急に、暇の舞急に客席から暇って叫び出して
もうあの暇どれほど練習したことかあの舞を
聞くために面白いですよねあの前そんなに練習いるんだっていう感じで、
もうあんなに練習したのにもかかわらず、うん、あの本番でまた不思議なことをやってしまうというのが舞台の不思議なこと、
本番で違うことやったんですか、
マジでよだからね、それがライブですよ
ライブ、そうですね、ライブ よく言えばライブ感ですそうですね、
受けたな、
はい、まあ、ということでちょっと来週がハードスケジュールすぎる、うん、来週がハードスケジュールなんですけど、うん、先週もハードスケジュール で、うん、でそれこそさっき言ったあのちょっとあのもう欠場者が続出した地下ライブ、
うんうん、
義理の大坪をやった直後に、うん、あの10時、それがあの8時開演のライブで、うん、であの10時までいて、
うんうん、
であの10時半から二次会の司会をやって、
うん、
でそれが1時まで、そうそうそう、で翌日、
うん、
またあの寄宮の方で、うん、あのお酒を飲みながら時折、
うん、
ネタを楽しんで大喜利をするライブ、
うん、
というのをやって、
うん、
あの3つあのはしごしまして、
うわー、もうメンタルやば、
本当にもう
すごい
ボロボロです、
すごい、じゃあずっと緊張してるさ、
ずっと、いや、なんかね、
うん、
なんかもうそのライブは、うん、あの緊張しなかった、
あ、本当、あ、いや、じゃあよかったよかった、
ライブはもうなんかもう皆さんがあったかいんで、うん、ホームみたいな感じでできたんですけど、
うんうん、
ただ動きすぎだなと思ってこれは本当にやりすぎだなと、
そっか、ね、スケジュール的にね、うん、
本当にスケジューリングが下手すぎるなと思いましたけど、まあでもちょっとお忙しいのは本当にありがたい限り、
うん、本当ですよ、
でもそうですね、皆さんもあの、客席の方までも、会場の方までも足、
う
ん、お運びいただいた皆さん本当にありがとうございます、
はい、
ということでございますね、うん、そうです、大喜利の方もねちょっと盛り上がったんですけど、大喜利の方に、
はいはい、
あのですね、アツキーニーニー、
はいはい
はい、新人の、
うん、
アツキーニーニーの、
うん、
そう、いとこかな、
うん、
いとこ、
うん、
ちょっとややこしいな、おばさんだったのかな、なんか、
うん、
なんすかね、その お姉様がいらっしゃ
って、はいはいはい、
多分なんかアツキーニーニーとそんなに年齢、まあ、10個ぐらいしか変わらない
10個
ですけど、
うん、
関係性で言うとね、
はいはい、
サザエさんの、
うん、
カツオとタラちゃん
あ
みたいな、
はいはい、じゃあ、うん、おばになるのかな、
おばさんになると思うんですけど、うん、がいらっしゃってました。うん、であのそのあつきにぃがいるおかげで来てくれて、
うん、
であのビールをごちそうに
へ
なったんですけど、
すごい、
そうそうそうそうそう、でだからその最後までね、うん、だからバーなんで、うん、バーでライブやったんで最後までいまして、
うん、
であのお酒飲みながらちょっとその話を、
うん、
あのいろいろ聞いていただきまして、で、うん、母の日だったんですよ、だからちょうどライブがね、はいはい、
うん、
あのお母さんは芸人やってることどう思ってるのみたいな、
あ、はいはいはい、
話をしてまして、
うん、
でまあこの僕の母はちょっとまあ芸人なんか やるって言ったら、
うん、
まあ、いいそんな気がしてたっつって
そうなんだ、
今やらせてもらってる状態なんですけど、ただまあ、うん、ね、ちょっと売れなきゃいけないんですけどその代わりねでやって、だからその、うん、そういう話をね、
うん、
して、なぜか知らないですけどなんか東京進出を目指すことになりました。
お、すごい、
わかんないです、話の流れでね、
はいはいはい、
東京行ったらいいじゃんって言われて、
うん、
なんでかわかんないです、
うん、
どういう話の流れでそうなったかわかんない、
うんうん、
ただね、まあ、その東京進出なる前にちょっと懸念があるというか、
うんうんうんうん、
5月10日にちょっと、ちょっと他局になるんですけど、まあ、大城さんもいたからいいかな、
うん、
Tサージパラダイス、
はいはい、
キープさんの、
はいはい、
ラジオの公開収録ありまして、
うん、
で、ちょっと、まあ、その日僕休みだったんですよ、
うん、
仕事が、
うん、
休みだったんですけど、うん、ちょっと母親が、
うん、
熱狂的なリスナーなんで、
うん、
ベストソーダですよ、
うんうんうん、
この番組のおなじみに
はいはい、はい、
ベストソーダが、
うん、
俺のことを叩き起こしまして、
うん、
朝9時に、
うん、
パルコに、
うん、
連れて行かれました。
お
ー、もう朝9時って言ったらもう俺起きてない時間じゃないですか多分
あ、そうなんですね、うん、
休みならなおさら、
うん、
で連れて行かれまして、
うん、
まあだからそれこそその会場限定のステッカーが欲しい、
うん、
だから人数確保のために僕行って連れて行かれた、
うんうんうん、
まあでも母の日だから しょうがないかと。
あ、そっか、
そうそうそう、うんうん、5月10日もう2日前なんで、
はい、
母の、うん、もうじゃあもう母の日だからもういいやと思って、
うん、
でそして会場Tサージパラダイスの会場行ったら、
うん、
ありがたいことに名前呼んでくれるわけです、
うん、
あ、ことぶきパンチだねっつって、
うんうん、
ああいつも聞いてるよみたいな、
へえ、
言ってくれるんですよ、
うん、
いつも聞いてるよってどういうことかなと思ったんですけど、うん、そしたらそのリスナーの方が全員が、
うん、
あれねベストソーダの息子のことぶきパンチでしょお母の方が有名なんですよ
ウケる、
お母発信で僕がその、うん、テンサージパラダイスで有名になってまして、
うん、
本人で有名になってないんですよ俺だからお母のバーターで、
うん、
名前刺されてまして顔刺されてるんです。
いやー、よかったですね。
だから、
うん、
まず、
うん、
俺はお顔を倒さなきゃいけないベストソーダから倒さない、
まずは
倒さないといけないそうじゃないと、そうじゃないと東京に進出はできないと
ああ、ここにいきなり
立
ちはだかりましたね。
まさか一番近くにそんな大きな壁がいるとは思わなかった、
うん、本当によ、すごい
こんなに有名なんだうちの母親、
いい、ね、
ラジオ大きなのリスナーの中です
ごい
全員が一番最初にことぶきパンチじゃなくてベストソーダから名前を言い出すんです
ベストソーダの息子、
ベストソーダの息子ですよねつってでそのティーサージパラダイスの番組が終わった後は、うん、そのラジオ沖縄の竹中智香さんの花花天国って番組をやるんですけど、その公開収録の途中にちょっと妹のお迎えとかもあるから一緒に帰らなきゃいけなくて、
はい、
でちょっと放送中なんですけどちょっと席を立って、
うん、
出ようとした瞬間に、うん、そのパーソナリティの竹中智香さんが、
うん、
あ、帰らないで帰らないで、
うん、
ベストソーダさんとことぶきパンチさんつってやっぱりこっちのベストソーダさん、うん、名前が先に出るベストソーダの方が有名
すごい、お母さんやりますね、すごいじゃないですか。
ベストソーダのおかげでことぶきパンチも知ってもらってる、うん、だからなんとかね僕の方が有名になってからじゃないとこれ東京は無理だなと思って
まずはお母さんを超えなきゃですね、
まずは母親を超えなきゃ、うんということに気づかされた母の日でございました、うん 僕はそんな母の日を過ごしました。
いいですね、面白い母の偉大さを知りましたか。
母の偉大さを知りました、母の日に。ということで皆様のお母さん大事にしてあげてください。
はい、
ということでございます。では一旦 CM 行きましょうか、うん、でメールアドレスご紹介お願いします、
はい、メールアドレスは、はい、orisin@fmnaha.jp orisin@fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。
リクエスト、チョメノスケとアツキニーニーです。5月25日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結、与那原町上野森金地ホールで開催。チケット前売り当日ともに2000円、無料駐車場完備でお待ちしております。じゃあアツキニーニー、ちょっと一言もらっていい？
コネコちゃん、与那原町で待ってるよ。
いや、かっこいいな。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
待つかのように。
はい、お届けしております火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ドロブキパンチです。この前もよろしくお願いします、うん、ということで、ミカさんは母の日なんかやりました？
母の日はですね、うん、実際本番中でございますね。
あ、本番中、
うん、
あ、そういえばなんか招待するとかなんとか言ってませんでした、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、明日来ます。
あ、明日。まあまあ遅れてもね、
うん、
遅れても恩返しできればそれはね、
そう
す、いいですからね。
もうお昼も電話して明日だよっつって、
うん、あ、明日本番だから見に来てねっていう感じですね。
そうそうそうそう、
いいですね、うん、まあまあまあ、まあ、もうそのおのおののありますから。むしろね、
うん、
なんか遅れてごめんねフェアみたいなのが、だから去年もこの話したと思うんですけど、
はいはいはい、
そうそうそう、遅れてごめんねフェアみたいな感じで、うん、母の日のセール品が、
うん、
ちょっとスーパーで安くなったりとかするんですよ、
うんうんうんうん、
もし、ね、なんか家計にタイトなお母さんがいたらその方が喜ばれるかもしれないです。うちの母もそうなんで。
遅れてごめんねってなんか、うん、あれなんか可愛いメッセージですよね。
遅れちゃってごめんね、
うん、
メッセージを添えてということもありますで、うん、今、まあ、できなかったよという方も今からも遅くなるんじゃないでしょうか、うん、ということでございますね。はい、アンツバさんが、
うん、はい、
くもじのディレクターに、アンツバですって声かけたら、出た、本当にいたんだって言われました。初めてのパーソナリティに声かけると有名人に会ったみたいな反応になるよね。いや、
すごい、
俺もそうかもしれない。あ、でこのそれこそよく聞いてくださってる、うん、旧具志川市の俺さ、
はいはい、
2ヶ月前ぐらいの、はい、起承転結で見たら、
うんうん、
あ、本当にいたんだって、僕がなりました。
分かる、
僕がなった、
うん、
あ、しかもこんな生き押しなんだって、
うん、
とかなるんすもん。そうなんですよね。なんでしょうね、 VTuber と同じ感覚
なんだろう、この文字だけ、
う
ん、
そうそうそう、文字だけで、
お会いしてるから実際に会ったら、そうそうそうそう、本当にいたんだって、
そうそうそうそう。あ、本物だってなる、
そうそう、
なりますよね。
そう、本物だみたいな、うん、
こっちも一緒なんだよ。そうそうそうそう、確かにそうですね、
うん、嬉しいですよね、会えたってなる、
うん、会えたってなる、うん、うん、ジュンジュさん、
うん、
ミーカーと、パパパパパパーンチ連打です。
やばい、
メカルベースの住人、うん、9人のおじさんヤイビン住んでます。もうメカルベースに住み着いてました。
メカルベース、
うん、ね、9人のメカルベース、うん、メカルというよりは、まあ、住所的には内間ですかね。
メカルですよ。
え、メカルですか、
うん、そうそうそうそう。
あれ内間じゃないですか
ね。もうほぼ内間に近いんですけど、まあ、住所はメカルですね。
あ、住所メカルでした、うん、ごめんなさい。
そうですそうです、
内間の入り口ですね、
うん、
ぐらいのところですね。
そうですね、
ということでございますね、うん、で内間の、メカルベースの住人ということで、ね、うん、順次さんがミーカーよ、
うん、
あの衣装は自前かなと。
さようでございます。
これはもしかして、
うん、
9人の関連の
お話ですかね。9人の関連の関ですね。
あら、楽しみ、
楽しみ。
まあ見に行かなきゃ、絶対見に行きたいな。うーん、7時、8時ですもんね、
うん、
8時間に合うかな。 金曜日行けたら行きますっったもうダメじゃないか行けたら行くっつったらもうダメじゃない、
うん、もう行けたら待ってますね
待っててはくれるよかったいやちょっとマジで調整しますこれ本当に、ジュンジュンさんがね、あの九牛四海市の俺さんは、うん、あの人はレアだからあんまり見ないんですね会場ではね。
あ、そうか。
そうなんですね、うん、
私も2回ぐらいかなお会いした
ことある。あ、そうなんですか、うん、ミカさんでも、
うん、お笑いライブの時に、うん、
相当レアですね。じゃあ
こっちでもお会いして、あれ 2,3 回かな。
お、
うん、
こっちでもあんまり会わないですよね。
あ、私ね実は、うん、お会いしたことがあるんです。
あ、そうなんですか、
うん、
あ、そうなんですね。
そうそうそうそうそう、
レアキャラ、
うん、でもだから起承転結ライブでお会いした時にすごい、うん、
おってなる、おってなりますよそうね、あ、そうなんだってなりますよ、うん、アンツマさんはリスナーさんラジオネームで男と思ったら女性だったりするからね、
う
ん、
あ、そっか。
いや僕もそれいたんすよ、うん、そのこの間の公開収録で、
うん、
あの眉は息子は眉いのちさんという方がいたんで、うんうん、なんかあの息子って言ってると、うん、勝手になんかお母さん想像してたんですけど、
うんうんう
ん、あのおじさんでした
お父さんだった、
お父さんでした、あ、お父さんだったんだと思ってなんかアイドルの名前出てくる女性しかいないのかなと思って、う
ん、勝手に、あ、なんとなく、でも眉よって言われたら、
そう、
あ、なんか女性かなみたいな
って思うじゃないですか、うんおじさんでしょ
で息子さんがまゆゆのことが好きなんですね、
うんうん、今どうか分かんないですけどずっと前からそのラジオネームなんて、まあ、そうですね、そんなこんなでありましたけどもね、うん、この間は、はい、ということでございました。
はい、
ではトークテーマいきますか、
うん、
トークテーマいきましょう。
トークテーマは、
はい、
梅雨、
梅雨ということでね、
う
ん、
もう梅雨入りますからね。
そうですね、今週末ですね、うん、梅雨入りの予定ということで予報が出ております、う
ん、はい、
ということですが、梅雨ね、まあ、対策いかがでしょうかというお話ですか、う
ん、と思ったんですけど、
うん、
梅雨とかけまして
梅雨と
かけまして
梅雨とかけまして、
はい、
梅雨とかけまして、
梅雨とかけまして、
はい、梅雨とかけまして、え、俺に、
うん、
俺に、
うん、
梅雨とかけまして
めんつゆと溶きます。
なんでめんつゆと溶いた
ごめんね、私あんまり分かってないから
違う、そうです、ルール無用すぎます梅雨とかけましてだって何々と溶かなきゃいけないじゃないですか、うん、なんですか、かけまして要はあれですか、梅雨をかけましてって言いたいんですか。
ですね、うん、あのご説明しますと、
はい、
空の梅雨とかけて、うん、はいはい、めんつゆを出しましたよっていうちょっとした可愛らしい遊び心でございますわかった。
それを言うんだったら5月の雨とかけまして、
うんうん、
そうめんと解きます、
はい、その心は
梅雨って言えばいいんじゃないですか。
そうです、
うん、
はい、正解。
ルール違うよだ逆算も過ぎるんですあ、梅雨ってのは、
うん、
めんつゆの梅雨と、
めんつゆにしよう今日、もう梅雨にしよう、
梅雨といえばというお話、うん、
さあさあさあ、
あります？
あるんじゃない、めんつゆ。
あ、皆さん好きな、まあ、
うん、
梅雨、
うん、
ありますかっていうことですか、
うん、そうですね、
梅雨ですって、
うん、
皆さんがお気に入りの梅雨はありますかいうことですね、
うん、
もうあのすいませんね、あのもう先に言っときますけど、僕はもうめんつゆ以外は思いついてないです。
え、他につゆってあります？
でもなんかあるじゃないですか。あ、まあそうですね、天ぷらの
お蕎麦のつゆは、あれは
でもだからそれこそその蕎麦つゆ
と
めんつゆは違うじゃないですか、
うん、あ、そうなんですね。
そう、うん、違いますよ、蕎麦つゆとめんつゆ
は。
なんかまあ配合かなんかは違うと思います。
あ、うん、確か味はちょっと違いますもんね。
そうだから そうめんつゆもだから違うんですよ。
うーん、
実はだからめんつゆは、
うん、
なんだからなんかオールマイティーみたいな。
あ、じゃあめんつゆだ、うちにあるの、
うちにあるの、多分めんつゆ多分めんつゆです
ね。めんつゆですね、あの薄めるタイプの。
そうめんつゆですね多分ね、ストレートでいくのは多分めんつゆ。めんつゆって、
うん、
めんつゆは全部に合うんですよね、
大体。なんかそんな感じがする、
うん、
調味料としても結構使えるんですよね。
そう、うん、めんつゆね、最強だと思うんですよ俺、
うんうん、
調味料として、
うんうん、
あの僕も一人暮らし、
はいはい、
まあ、まあ今もあれそうなんですけど、
うん、
あんまり家に調味料がなくて、
うん、
で、あの鶏肉を買ったんですよ、
うん、
で鶏肉買って、
うん、
照り焼きにしたいなと思って、
おお照り焼き、
そうそう、
はいはい、
思って、
うん、
携帯であの材料を見たら、
うん、
大体のものがなかったんですよ。
結構でも照り焼きって
結構なんだろう、
砂糖とか、
そう砂糖とか、うん、みりんとか、
うん、
あの酒とか書いてあって、
あ酒か、
どれもなくて、
うん、
じゃあもうそのまま焼くしかないかなって思った矢先、
うん、
冷蔵庫開けたらめんつゆ入ってて、
お、
まあ、めんつゆっつったら、
うん、
ちょっと甘いよなと思って、
うん、確かに醤油とも違いますからね、
醤油とはちょっと違う、うん、甘みあるよな、
うん、
まずで、まあそうか甘みあるし、
うん、
なんかまあ分からんけどみりん的なの入ってそう、
うんうんうんうん、入ってそう入ってそう
入ってそう、
うん、
思って、
うん、
あじゃあこれ使おうと思って、
うん、
鶏肉にあのフォークであの串刺しにして、
うんうん、
穴開けて、
うん、
でちょっと袋に入れて、
うん、
めんつゆで漬け込んで、
うん、
あの焼いたんですよ、
うん、
そしたら照り焼きにはならなかったです。
ならなかったの？
照り焼きには、照り焼きにはならなかったっす。
そうなんだ。
そう。
なりそうなのに。
結論として、
うん、
照り焼きにはならなかったんですけど、うん、普通に美味しかったです。
じゃあよかった。
普通にうまかった。だからめんつゆ使ったら大体のもの味付けできると。
そうですね。
めんつゆって最強なんですよ。
あ、美味しくするものだ。
そうそうそうそう。うん、だから、まあ僕よくやるのは、
うん、
まあつまみでもよく作るのは、
うんうん、
キャベツを敷き詰めて、
うん、
その上に豚バラを乗せるんですよ、
うんうんうんうん、
でちょっとラップして、
うん、
電子レンジで4分温めて、
うん、
そしたらなんか豚肉の脂が野菜に染み込むんで、
へ
でそれに味付けるのが大体めんつゆなんですね。
へえ、美味しそう。
そう、これうまいです
よ。なんか野菜も取れてるからなんとなくヘルシーな感じがする。
うん、まあただお酒飲んでるんで意味はないんですけど。
そっか、つまみだからね。
お酒で、まあ、体を壊してみる、うん、意味はないですけど。まあということでね、
うん、
ちょっとめんつゆ最強だなって。
確かに、あれ美味しいんだよな。
美味しい、
うん、私うどんが好きなんで。
ああ、はいはい、
そうそうそうそう、
うどんもよく食べます。
うどんに、うん、もうめんつゆをかけて食べるですね、はいはい、そのまま。
あ、つけるじゃなくて、
うん、
かける方、
上からかけて食べるんですけど、
はいはいはいはい、なるほど。
もうこれ、うん、これはなんかもうすごい、スルスルスルっと入っていくから好き で、
あ、
で、
はいはいはい、
ある時ですよ、私逆パターンでめんつゆがなかったんですよ。
あ、めんつゆない、あ、ない
なかった時があって、でもうこれは自分でめんつゆを作り出すしかないと思って。
作れます、
うん、このだし、ちょっと高めのだしをもらってたんですよ、なんかこのお祝い返し、
白だしみたいな、
うん、なんだろう、なんかだし、
だし、はいはい、
うん、これだし使えますよって、このだしを切って上から振りかけて、
はいはい、だしかけて、
お湯かけて、
お湯、あ、お湯もかけて、
ちょっと醤油とかをちょびっとやって、
まあまあめんつゆには醤油入ってます
から、そうそうそうそう、はい、うん、めちゃくちゃまずかったです。もうおい、ね、あれ作れない。
まずかった。
美味しくなかった。一応でも残したらもったいないから我慢して全部食べましたけど。
俺も一回ね、そのめんつゆなかった時があったんですよ、
うんうん、
その時も多分発想一緒なんですけど、
うん、
めんつゆに醤油入ってるわと思って、
うんうん、
醤油かけたんです、
うん、
醤油かけただけで食べたんですけど、
うん、
もう醤油の味でした。
だって醤油だしね。
そうそうそう。
私だし入れて。
醤油の味でした。そう、めんつゆにはだしも入ってる。
そうそう、ね、そうそうそう、もうなんかちょっとっぽい甘い調味料っぽいのもちょっと入れてみたけど、そうそうそう、
ちょっとね、
ダメでしたね。あれダメだな。
やっぱめんつゆ自体が最強なんですよ。うん、
自分で編み出すにはちょっとハードルが高かったな。
ちょっとハードル高い調味料ですね。うん、まあということで、ちょっとめんつゆのお話ということでございましたけども、うん、はい、円楽さんこんにちは。
こんにちは、
鹿児島の東仙郷めんつゆ、うん、前から見つけたら買え、そう、
さっき言ってた、
さっき言ってたんですよ、うん、東仙郷めんつゆ一回買ったことあって、
うんうんうん、
あれめちゃめちゃうまいんですよね。
東仙郷、
鹿児島なんですね、
うん、
そうそうそう、鹿児島ちょっと甘くて、
うん、
そうそうそう、そうめんつけて食べたらめっちゃうまいです。
当選挙、
当選挙めんつゆ、なんかねビッグワンでも一時期置いてたんですよね、うん、沖縄で言ったら、ちょっともっと見つけたら買いたいな。
すごいなんかかっこいい名前が、
うん、あのそう当選挙ってかっこいいですよね、うん、で沖縄大好きさんこんにちは、うん、
こんにちは、
あすいません、あの告知していただいてますねツイキャスの方で、火曜担当は小峠パンチと前城ミーカーでございます、うん、メールアドレス載ってます、ありがとうございます、
ありがとうございます。
アンツマさんが普通にだしで食べた方がいいんじゃん、はい確かに、だし沸かせばよかったんですよ。
確かにね、だし持ってんだから。
なぜ冷やしで食べようと思ったのかっていう話なんです。
つゆを作りたかったの。そ
う
そ
う、なぜつゆを作ろうとしたの。
本当によ、そうだよ。
だし沸かせばよかった
んだ。確かに、だし持ってんだからね。
そうそうそう。
本当に
沸かして醤油入れてりゃ普通になんかかけそばみたい な、
ね、たかもしれない、
かけうどんになったかもしれない。
私なんかよくわからないのいっぱい入れて、
ポンコツすぎましたね。
やばいやばい。そうしよう、次出汁持ってたらそうしよう、
次出汁持ってたらそうしましょう。、ということで本日の、トークテーマは梅雨、
はい、
ということでございました。皆さんも梅雨にはお気をつけてということですね、はい、これは天気の方です。、はい、では、続いてコーナーいきましょうか、うん、よろしくお願いいたします。
今日は何の日
でしょ、
はい、
何の日ということですね。
5月も絶賛、あとちょうど真ん中、
ちょうど真ん中、
5月14日となっております。
はい、
本日ご紹介する日は、はい、デデデン、ひよこ、
ひよこの日、
はい、ひよこの日でございます、うん、はい、なんででしょうか、
ひよこの日、うん、なんででしょうかって言ったら、うん、今日僕がつけてるシャツがひよこのシャツ、うん、
だからよ。偶然にもそう、めっちゃ可愛いんですけど。近い、
違いますよ、違うよそれ。
ことぶくし関係なし、
うん、俺は関係ない、ピヨコには。
はい、なんででしょうか。
なんでですか、うん、なんか
ヒント、うん、これはですね、今日に限らず、はい、毎月14日15日がひよこの日です。はい、なんででしょうか。
鳴き声、
ん
ピヨピヨで、ピヨピヨで、
それもいいかも。
違うんだ、うん、違うんだ、
それもいいかも。あ、でもそれもいいと思います。一応正解は違うんですけど。
じゃあアンツマさんも答え送ってくれてるんですよ、うん、なんとなくって。なんとなく、
もうなんと
なく、なんとなく14日にしよう、
真ん中ら辺にしとこう、
真ん中にしとこうって。
いいねいいね。実はですよ、はい、
なんでですか。
なんでかと、14日と15日という日付が、はい、ひよこ、
あーなるほどね、15日も含めて、
うん、で語呂合わせであることが由来となっているそうですよ。
なるほど、
でもピヨピヨでもいいと思う、ピヨピヨの子だからひよこですからね。
ひよこから来てると思うんですけどね、ピヨピヨも、
ね、
も
う確かにピヨ、そもそも、ね、あ、名前、あ、ひよこ発信、ひよこ先か、
ひよこ発信だと思う。
あ、そうなんです。
ひよこが先ですね。
あ、そうか、いいですね、名前ももうちょっと可愛いもんね、ひよこ。でこのひよこですね、ひよこまんじゅうを PR して販売促進をするということを目的とした記念日となっていて、福岡県のこのひよこ本舗吉野堂によって制定された記念日だそうですよ。はいはい、ひよこ美味しいですね、あれね。うん、ひよこまんじゅう美味しいんだよな。
美味しいですよね、あれ。
あれずっと東京のお土産だと思ってたんだよな、私。
確かに、俺もずっと東京から旅行に帰ってきた人も持ってきて
くれる。そしたらまさかの福岡県の、うん、
福岡なんですね。
でも美味しいですね、
美味しい美味しい、あれはめっちゃうまい
ね、本当にね。じゃあ今日はですね、ひよこの日につな、うん、あの
ピヨピヨピヨ、
ちなんでですね、ちなんでですね、ひよこにまつわるある雑学というのをちょっと持ってきました、
はい、
さあひよこ、
うん、
ひよこはですね、殻を破って生まれてきますよね。
殻破りますね、ひよこは。
どうやって殻を破って生まれてくるか知ってますか。
どうやって殻を破って生まれてくるんですか。
うん、ね、卵の殻って結構ぶつける、うん、ね、普通に割るときも
硬いですよ。
人間だったら簡単だけれども、いや、 やっぱひよこにとっては、
うん、
やっぱり生まれてくるのも一苦労ですよね、
うん、
でもあんなに小さくて力なさそうなひよこがどうやって卵の殻を割って生まれてくるのかといいますと、
はい、
実はひよこの卵の、ひよこは卵の中にいて、うん、生まれてくるときにだけ使われる卵に卵子、
はいはいはいはい、
というものがあるんですね、
うん、
これがひよこのくちばしの先についている尖っていて、それを殻にぶつけることによって割って出ているんですって。
はあ、なるほど。
ただこれはひよこが卵から誕生して間もなく取れてしまうから、その存在を多くの人が知らないということですよ。
そうなんだ。
ワル専用のなんか持ってるんで。
ワル専用のなんか機関があるってことですね。
ねえ、そうそうそう、なんか歯なんじゃない？やっぱり卵に歯だから。
あれですよね。うん、あのポークあるじゃないですか。
ん？
ポーク。
はいはいはい。
開けるときに、うん、なんかくるくる巻いて、うん、使う鍵あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれって開けるとき以外使わないじゃないですか。うん。その他で何にも用途ないじゃないですか。
あ、確かに、もうくるまれて終わりですもんね。
あれってことですよね。
もう役割的には。
そうそうそう。あれってことですよね。
役割的にはそうかもしれない。
もう一回使ったらもうおしまいってことですよね。
うん、そうそう、割ってくるときにだけあるこの卵子って、うん、言いますらしいですよ。すごいね。
そんなのあるんだ。
あ、でも卵子とは、はい、あの卵に入っている歯ではなくて、ヒナが孵化するとき中から自分で殻を割るときに使う硬い組織。
硬い組織って、うん、そうですよね。だから体の一部ってことですね。
そうそうそうそう、なんですって。
そうなんですね。
すごいですね。
持ってるんだ。
うん。
わあ、そう、神秘ですね、生命。
だから割れるんだよ。じゃないとひよこ出てこれないんでしょうね。
そしてアンツバさんからもちょっと補足なんですけども、うん、卵って内側からは割れやすいんです
って。あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
うんうんうん。
中よりは内側は衝撃与えたら割れやすいということなんですね。
なるほどね。外はやっぱり外敵から守らんといけんから固めで、うん、内側からは出やすい。あ、ちゃんとしてますね。
ちゃんと考えられてますね。進化の過程でちゃんと考えられてるんですね。
うん、ね、みんなすごいね。
すごいね。動物すごい。
動物すごい。もう生命の神秘だから好きなんだよな、動物は。
はい、ということで、
うん、今日は何の日、何だった、はい、ひよこの日、ご紹介させていただきました。
そっちが言ったんです。本日はひよこの日ということでございました。
はい、
はい、では一旦 CM です。うん、
です。今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチナー、皆さん楽しんで覚えてますか？今日はこれ言ってみましょう。片ぶい、片ぶい。沖縄では特に夏場、今まですごく天気が良かったのに突然バーッと雨が降ります。あ、洗濯物干してたのに大変なってる、早く帰らなきゃと急いで車を走らせますが、あれ、さっきまでいた場所は雨が降ってたのに、ここは道路も乾いてるし雨が降ったような跡がないぞ。で、うちに帰ると洗濯物も無事ということがよくあります。そう、片ぶいとは局地的な雨のことなんですね。私が小さい時には3軒隣の友達ん家は雨なのに、うちは晴れているという不思議なことがあったな。まあ、濡れた洗濯物はまた乾くわけだし、慌てない慌てない。
はい、お届けします、火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
おとぶきパンチです。最後までよろしくお願いします。はい、織友さんこんばんはということで。
はい、こんばんは、は
い、よろしくお願いします。半つばさんがあの、うん、さっきの、からどうやって割るで、あのことぶきパンチで割る、うん、ことぶきパンチをしてしまいますと、あのからごと吹き飛びますので
やばいやばいやばい、
中身も吹き飛ぶ。
もう声で頑張らなきゃいけないね、パンチじゃなくてね。
声で、あの声でグラス割るみたいな。
そうそうそうそうそう。
あいーっつってピンってやってるやつ。あれ？
やばい。
あれで割る。
あれ。ひよこ。
あいーっつ
って。やばい、面白い。はい、あと一回お願いします。
あいーっ。
やばい。ありがとうございました。
あと一回やらせた。あ、いいじゃない。
やばい、ありがとうございます。ちょっと積もりましたね。あ、いい、いただきました。これ何で使ったら。
どこでどうやって使う。じゃあ最後コーナー行きますよ。
はい、
行きます。クイズキングことぶキング、ビビディバビディブ、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない。ヘイ、ということで本日もクイズを考えてきましたので、皆さんで一緒に考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、ミカさん、
うん、
八王朝という言葉ご存知ですか？
知ってますよ。
どういう意味でしょう？
うん、なんかわざと負けてねってお願いして負けてもらったりするやつですよね。
あまりよろしくない言葉ではございますけれども、うんうん、ではここでクイズです。
はい、
八王朝、もともとはどんな勝負で行われたでしょう？
八王朝が行われた勝負、
はい、まあ、いろいろね、はいはい、あの八王朝、いろんな勝負の場で、うん、行われることがあるかもしれない、
はいはいはい、
かもしれないですけどね、うん、八王朝というのはもともとどんな勝負で行われたことでございましたでしょうか、うん、ということで、 皆さんのも皆さんには問題は、八百長はどんな勝負で行われたということでございます。
八百長、うん、なんとなく硬そうなんですよね、は
い、うん、ちょっとよくわかんないな。
だって名前が八百長、
硬そう、
硬い競技な気がする。
硬そう、
うん、なんかかしこまった、なんかちょっとゆる系の競技とかは、うん、ではなさそう。
おお、なるほど、うん、そういう感じですね、うん、
だって八百長だよ、うん、まあ、八百長っていう名前からしたら、
ね、まあ、八百長というのは元の言葉の方ももともと略ですけど、
うん、あ、そうなんですか、
はい、まあ、言っても多分その直接ヒントにはならないでしょうから、
ならない、
は
い、あら、
まあ、正式に言いますと、うん、八百屋の長兵衛さんを略して八百長という。
待って、今八百長で八百屋、うん、八百屋かなと思っていた、
うん、
でももうそこまで出したということは、はい、八百屋の長兵衛さんが
なんかの勝負で
やったんですね。あ、分かった。八百屋の長兵衛さんということは、ということ、ね、もうこれ日本人ですね。
あ、バレた。そっか。そこまだ分かってなかったんだ。言わなければよかったな。まさかそこからだとは思わなかったんで。
もう分かった。分かってきたぞ。はい、
ということでございますけれども、うん、はい、ちょっとね、ジュンジュンさんが、はい、ミカのメカルベースに行くと、うん、メガネつけたプーキーがいるんだけどって言ってんですけど、これどういうことですか。
それはおそらく
メガネつけたプーキー
内間さんですね。それは確実に内間さん。
内間さんですよね。
あれ、内間さんですね。多分そうですよね。
メガネかけたプーキーなんだ。メガネかけたらプーキー内間さんになるんだ。
でもめっちゃ似てるんですよ、うん、本当に似てるの、
まあ、形は似てるでしょ。頭の形はみんなああなると、沖縄大好きが、まあ、ありましたね、声でグラス割るやつってめっちゃつぼってますね、うんうん、あい
いい、これ笑う人いっぱいいるよ。え、ぜひ次のライブで
何に使うってだか、
なんかのシーンで言えるわけさ。どこかで
グラス割る瞬間なんてないよ。ライブ
それでちょっと一応私は笑う。
で、沖縄大好きでありがとうございます、うん、今回のクイズは八百長というのはもともとどんな勝負で行われたことでしょう、うん、ということでございます。それでは答えの方ですね、はい、はい、紹介していただきますので、はい、まあ、皆さんそうですね、もう少し待ちましょうかね、
うん、
とハニゾーさんが、うん、ミカさんの、うん、なんで硬いと思ったんだろう。
なんか硬さで八百長
なんで硬いと思ったんだろう。なんすか硬いって、また
なんか
勝負における硬いって何なんすか。
なんかちょっとがっちり系の人たちががっちり戦いそうな感じしません？なんか音的に
がっちり系
と、うん、なったらやっぱりあれかな。でも長兵衛だからな。
長兵衛さんでございます、
ね、なんかね、長兵衛はなんかちょっと柔らかいんだよな。
長兵衛は柔らかい。
そう、長兵衛って
どういう感覚。天才と話してるみたいな。硬い柔らかいを言葉だけで言うの。じゃあもうそろそろ、うん、答えの方紹介していこうかなと思いますけど、はい、皆さんどしどし、はい、こちらツイキャスの方で答えの方をお送りください、
うん、
ジュニアさんいきましょう、
はい、
八百長とはもともとどんな勝負で行われたことでしょう、うん、花嫁争奪戦。
争奪戦、
うん、正直俺あの人と結婚したくないからお前って言おう。
あ、そっち。
婚活ですね。
うわー、今のそうか、
合コンかな、うん、合コンですね。
合コン
っぽいですね。俺あの子行きたいからお前あの子行け。
いいよいいよみたいな、
合コンみたいです。花嫁争奪戦。
面白い。
いいですね。沖縄大好きさん、うんうん、答え、八百屋さんたちの野菜のたたき売り対決。
おあ、でもなんかちょっと待って、ちょっと似た系のこと思ってた。
八百長、
八百屋だから。
あ、そうですか、
うん、
八百屋関連、
うん、八百屋関連でも発表されたということは、
たたき売り、
たたき売り、たたき売りね、はい、うん、ありそうありそう。
沖縄大好きさんもびっくりしてますもん、八百屋で当たってたんだって。アンズマさん、
うん、
気象転結での行ってきますの G3 は八百長じゃないわ。八百長だとしたらもっといい順位いくわ。なんで G3 で満足してんね。 きます。じゃあ、あんつまさん行きましょう。うん、八百長はもともとどんな勝負で行われたこと、
はい、
ブルース・リーの戦うシーン。それ八百長じゃなくて撮影。あわざと負けたんじゃないの。
あなるほどね。
わざと撮影にわざととか概念ないでしょ。
わざとみんな負けてあげて
たら、わざとなんかブルースリーめっちゃ勝ってるな。なんかみんな負けていくな、あれ八百長じゃないかなって思ってる人いないよ。
面白い。
主人公だから勝ってんだなと思って、
ね、強いんだよね。そうそう強いの、あれも本当に強い。
でもなんか確かにブルースリーが負けてるとこ見たことないです
ね。うん、
ジャッキーチェンとかはあるけど。
あるあるある。
ジャッキーチェン負けるの見たことあるけど、
たまにね。
ブルースリーはないな、確かに。
最強な男だから。
最強ですね、ブルースリーは確かに。ジュンジュンさん行きましょう。八百長とはもともとどんな勝負、で行われたこと、八百屋の仕入れ戦争。ちょっと俺あの大根行きたいから、お前あの白菜って。
それ譲るから。
ちょっと俺ブロッコリー行くわ。
長兵衛さん、もう普通に買って。
ブロッコリー100個。
なんかもう相談したらいいさって話よね。
普通に相談すりゃいいじゃん。
いや面白い。
八百長なんかせずに。いきましょう。アンツマさん新服ですね。八百長とはもともとどんな勝負で行われた、うん、ことでしょう。大食いというか。
確かに大食い対決ね。
大食い対決、うんうん、まあそうですね、まあ、
まあ、
ちなみに、まあ、八百屋の長兵衛さん昔の人ですから、
うん、
まあ、それはあるかもしれない、
うん、ありそうありそう
ということですね、
うん、
沖縄大好きな印象、うん、八百長とはもともとどんな勝負で行われたことでしょうか、
うん、
全国800店舗の八百屋さんによる野菜収穫対決、うん、野菜収穫対決。
いやなんかいいな、このほのぼのしてますね。
これなんで八百長なんですかね。なんで八百長が行われるんですかね。
じゃあなんか一番たくさん
買
ったところに収穫した野菜全部もらっていいよとか。
あーっていうことは、
うん、
じゃあ他の少なかった人はもらえないってことですか。
そっか。
そんな
その辺はちょっと分け与えるんじゃない。あの協力してもらったから。
あちょっと勝てましたんで、ちょっとこのカリフラワーだけ、
うん、あいいよ今回はそれで、じゃあその次はうちねみたいな。
持ち回りで。
なんかモアイみたいですね。
持ち回りでいくんだ。モアイですね。確かに。じゅんじゅんさん行きましょう。八百長とはもともとどんな勝負で行われたこと、
うん、
鶴岡八幡宮でのやぶさめにて、
うん、
的に大根をかけたのが始まりっていうこと。的に大根かけてたんかな。
あの弓で射抜くやつですよね。
あそうです ね、
馬
に乗りながら弓矢で射抜くという、うんうん、あれが大根という。
すごい。
実際ですよね。的
やばい、大根に刺さったら超すごい、
すごい命中率。うん。アンツマさんが、
うん、
いきますよ、ヒント、
うん、
相撲という。
相撲、はいはいはい、ね、あ、まあ、昔ですね。
相撲、相撲ですね。
うんうん、はいはい、相撲ね。
相撲がヒントでございますね。
あ、長兵衛さん、相撲、あ、わかった。
長兵衛、相撲でございます。
わかった、もうわかった、ありがとうございます。
うん、ありがとうございますが出ましたね。
うん、先に私はもう、
そうですね、もうそろそろでは正解いきましょうということなんですけども、うん、あ、ちょっと、あ、これはもう大ヒントだからもう言わんこ。ジュンリュさんは、
うん、
八百長もともとどんな勝負で行われた、こと、ウルトラマンのスーツアクターだから。やられてあげてるわけじゃないわけよ。子供たちは真剣勝負だと思って見てんですよ。
あれね、かっこいいっすかね。
アンツマさんのヒントをもとに、沖縄大好きさん、
うん、
はい、八百長とはもともとどんな勝負で行われたことでしょう、うん、力士たちによる春沢体験会。体験会の催し物と一つとして土に触れてクラストと叫んで、うん、春沢栄冠に変身して相撲対決する。
すごい、え、ちょっと見たい。見たい、それ。
ハルサエイカーに力士たちがなる瞬間面白いですね。
面白い、絶対面白い。やらんかな。
ジュンジュンさん、いきましょう。ドルゴルスレン、うん、ダグワドルジの和名が八百長の長兵衛。おそらくなんですけど、
うん、
朝勝利じゃないですかこれ。
こんな名前だったんだ。
朝青龍じゃないですか。
なんて言ってました。ドルゴル。
朝青龍ですか。白鵬ですか。どっちですか。
まあ、一応でもそっち系ですよね、
うんうん、まあ、昔朝青龍が八百長したって話は聞いたことあるけど
うーん、そうなんだ。
ではということで、
はい、
そろそろミカさんに答えをお伺いしたいと思います、うん、八百長とはもともとどんな勝負で行われたことだったでしょうか。お願いします。
ズバリ、
うん、
腕相撲。
腕相撲、確かに、
うん、
ね、相撲というヒントが、う
ん、相撲プラス
ありましたね。
八百屋さんだから腕はすごいよ。
あ、うん、腕っぷしも強く、
そうそうそう、
あ、本当は勝てるけど、
うん、
勝てない風に、
うん、
見せかけたんじゃないか、うん、ということ違います。
あ、違いますすいません、違います。
違いました。正解はですね、囲碁。
囲碁、
はい、相撲というのは、うん、相撲の親方とこの八百屋の長兵衛さんが囲碁を打って、うん、わざと勝てるよう、勝てる技術があるのに、
うん、
わざと負けるような手を打って、
うん、
機嫌を取っていたと。
へー、
そして、うん、野菜を買ってもらったんでしょうね。ということで事前に約束していた通りに決着をつけることを八百長というふうに、うん、いうことになりまして、
は
い、
ですか。
で本日は5月14日で碁石の日ということ
で、あ、そうか、あ、碁石、うん、なるほどね、うん、
はい、ということで本日もありがとうございます、はい、はい、9人のもまだまだあります、う
ん、はい、
私のライブの方もいろいろあります、こちらの、うん、SNS などで告知しますので、
うん、はい、
あとは5月25日は起承転結、
うん、
いつもの、天ブースとは違いまして、
うん、
与那原町、金地ホールの方でございますので、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、お願いします、
はい、本日もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。火曜オリジンチャンブルをお届けしましたお相手は
劇団前城美香と
寿パンチでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週、
バイバーイ。